熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回でなんと放送550回、
はい、そうらしいね。
迎えました。すごいですね。
TBS さんお金ばっか払うんだ
地域社会貢献でありがとうございます。
まあね、いいんじゃないですか
いやでもあの社長を見習った番組増えてきてますからね、
う
ん、
そう
ですよ、トレンドセッター。
俺広告宣伝員持ってもええのちゃうかなと思うんだけど
こうやって番組できますよっていう本当に一つのパターンとして
まあまあいいですけど
さて、世の中はお盆も終盤となりました、うん、今年はねコロナウイルスの影響で帰省をやめているという方も多いかと思います、うん、そしてこの時期はね毎年地蔵盆、うん、京都のあたりではそろそろという時期なんですが、うん、今年もそれまたちょっとこう縮小気味で寂しい夏休みなのかなという感じが、まあまあまあ、
今年はしょうがないですな。
なん
かこの間はなんかロシアの方でなんかワクチンできたって報道あったね。世界中のやつがいやそれは疑わしいって言うんだけど そんなこと言わんとな。あ
の結構まめにいろんなところでワクチンできてるんですけれど、なんか結局なんかどこかの国がまたそれは違うとかって言ってなんかこう潰し合い的ない
やだけどまあねできたらそれに越したことないしね。ワクチンできんと収まらないよなこれは。
そうだって最初2月ぐらいの時は暑くなったら少なくなるとか、まあ、子供はかからないとかいろいろ言われてたのに、もう見事にそんなことも関係なく、
あのウイルスって変化しようからね、あの適応力があるから その辺がやっぱりまずいよね。
そうするとあれですよね、ワクチンもそれなりのものをまた随時開発していかないと追いつかないですよね。
まあ、変わるたびにね。だから普通 あのインフルエンザでも毎年打つでしょワクチン、
はい、
あれやっぱり効いてる期間が短いね。だからまあだけど我々ねこうやってあの元気に過ごさせてもうてんねんから、まあそういうことも昔の人はみんなあってんから乗り越えてからしゃあないな。
こんなウイルスあったんですか。まああったのか、天然痘とかありますもんね。
天然痘とかエボラとかね、もっと怖いのあったやん。
ありましたよねそういえば、
だからまあこれは時代時代によって10年に1回ぐらいこんなの出てくるんだよね。 SARS とか MERS とかね。
なんか今まであんまりピンとこなかったけどね、コロナに関しては結構身近な感じに。
いやなかなか敵も考えて出てきたのじゃ。敵
いや確かにそうまあこれ8月ねもう半ばですけれども、このあと冬に向かってインフルエンザももちろんまた、ダブルパンチ、
経済がものすごいガタガタになってきたからね。だから辛いのは辛いけど、だけどなったものはしょうがないし、みんなで頑張って乗り越えてからしゃあないな。
でも結構あの京都市内ホテルまた開業し始めてますね。
なんか建物竣工したけど休業閉店っていう感じで
というところもありますし、改めて
気の毒やわ。ほんまに気の毒やわ。まあ GoTo キャンペーンもやってるけどね、
はい、
もうなんかうちのうちも唐沢通りやから、隣もホテルできたし、三井さんも、でその向こうにもホテルなんか経営のできたけど、パラッパラッと出てきて止まったはるいう感じだね。
ああ、じゃあ満室ではないんですね。
満室ってそんな
に
あるわけない
いやなんか沖縄とかすごいことになってるじゃないですか、ね、笑い事じゃないですけど本当にもう京都ももちろん可能性ありますから。そういう
それやってる人は比較的映ってないよ。
でも分かんない
じゃないですか。中にはやらへんやつがおんねん。
いやいますよ、電車に乗ってってマスクしてない人いますもん。だって
マスクせえよと。もうマスク、あの電車乗ってマスクしへんだらもう罰金したと。
私この間睨んじゃいました。
乗せない乗せない
この間聞いてくださいよ、私が座ってたらボックスシートに、隣の高校生らしき2人組がわざわざマスクを外して会話を始めたんですよ、すっごい睨んじゃいました私チッキッって。そしたらマスクしました5分後ぐらいに買った
すごいすごい眼力やな
負けられないと思って、
そのまま
はやれ、そのまま誰やと思って、私も学校名見ちゃったもん、なんかあったら電話してやると思いながらでも本当に、ね、マスクを取って会話する若者も実際いますから、
まあ、それ電車の中ではできるだけね、うん、窓の方向くとかね、端の方でこうじっとしてるとか、いや人に移すのってことで移るのもなかないや
本当ですよね。でもまあ子供たちとかもね、もうキープディスタンスところか密着して遊んでますからね、みんなもう夏
このままじゃない、かわいそうやけどね。だけど、まあ、そういうことがあるっていうことは、まあ、人間一つの勉強して大きなっていくのよな、しょうがないですよ。
そうですね、うん、まあ、でもそんな中でも少しでも楽しい夏を皆さんが過ごしていただければいいなと。
そうかね、なんかもうまあ1年ぐらいはずっと巣ごもりしてたらええのんちゃう。
まあでも本当一人一人の自覚をね持ってやらないとえらいこっちゃになりますから、
困ったな、
はい、気をつけて過ごしていただきたいと思います、はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の鴨ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは超英。
熱血
近代塾
超英や超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。マンションに関する問題でよくあるテーマに賃貸か分譲かがありますよね。よくこのお便り番組にもいただきます。単に借りるのと買うだけの違いではなくさまざまな違いがあります。今回は塾長に賃貸マンションと分譲マンションの違いについて詳しく聞いてみたいと思います。さてこの番組でもよく取り上がります、賃貸と分譲、うん、まあ、質問が来ますよね、
うん、分譲を買う資格があって余裕があって賃貸と迷ってるのか、もともと分譲を買える余裕もない人が賃貸入ってるのか、うん、賃貸が好きでそこ入るのか、うん、それは見る人それぞれやからね。
まあそうですけどね、
うん、だからどうしてもね社会的な評価としたら賃貸に住んでる人分譲に住んでる、まあ、多少の資産を持ってる人は評価は上になるやん。だけど、まあ、転勤の場合はほとんどは賃貸に入らない。だから活用の仕方によっていろいろ目的によって全然違うんで、うん、まあ、それをこう分ける必要も僕ないかなと思うんだけどね。
まあ、でも確かにそうですよね。塾長のように、まあ、生まれてからずっと同じ場所に住んでらっしゃる方と、うん、もう私のようにいろんなところを転々として暮らしてきた人としては
流れもやな。
そうですよ、めっちゃ流れもんですよ。流れもんって、
まあ、まあ、それとそういうのもいいんじゃないですか。濃くなよ、
国内ですよ、国内ですよ。
地図みたいに知れてるやんかよ。
そうですね、
世界中を転々としてたらすごいなと思う。
まあでもそういう人もねいらっしゃいますからね、たくさん。まあでもね仕事においのねよってはこう3年5年おきに転勤があるっていう人もいらっしゃいますし、
まあ、仕事の場合はね会社の業務エリアやからね、行かなかったらもうやめてくださいよ。
まあ、そうすると賃貸の方がいいのかなと。まあ
ね、まあどっちも良し悪しあるんですよ。賃貸はその例えば自分が職業が不安定で、まあ、収入がなくなる可能性があったら移動しやすい、うん、だけどローンを組んで、まあ、キャッシュで買う人は少ないと思うんだけども、金融機関のローンをちゃんと受けて分譲マンションを持って住んでると。だけど何かあった時に借金しか残らないというね。ただし時代が良かったら こうだときよりも高く売れる可能性はあるというね。だからどっちがいいかって、便利なとこがいいか、正直離れてもまあ分譲元かとかね、まあ、そういういろんなケースがあるんで、ただ単に言い悪いだけでは計り知れないっていう部分もあるんです。
まあ、よく言われるのは賃貸で払ってるお金がもったいないから家を買うっていうようなことを言う人いるじゃないですか。
あれはね、はい、まあまあローンは貯蓄するようなもんやけどね、賃貸でもね、どうすんの、結局はお金、例えば7万円家賃払ったら、そこにまあ共有部の電気とかその固定資産税とかね、そういったものがもう全部含まれてんねんから、比較的買うよりもまあいいかなと思う部分もあります。それでまあ汚れてきたら場所のいいとこで変わったらええわって、たくさんあるんで、そういうのにしたら、今ねうちでやってるやつはね、
はい、
今まあいろんなその段階的に部屋って大体当てがい縁なんですよ。一つの部屋を作ったらこれですよって言うんだけども、はい、そういう話にリクエスト賃貸っていうのをやってくれと。リクエストっていうのは、例えば今家賃がまあ7万円としましょうと、ほんなら3000円高くても構わへんから、これとこれとこれをつけてくれと、極端に言うと1万円高くてもこれとこれとこれをつけてくれという、そういうのをやってくださいと。まあ結構リクエストが多様性になってるから、それに受けられるようにやりたいと。で実は大阪でね、
はい、
スマート賃貸っていうのをやろうということ でやったんですよ、
うん、
で結局外からエアコンを自由に設定できるとかね、で何ちゃん、AI で何々ちゃんそのテレビつけてテレパーつくし、電気もポンとつくし、はい、まあベッドと家具がある程度置いてあって、家賃が通常より2万円上げたんですよ。それでも決まった。
へ
え。だからこれからはね、やっぱりそれはもちろん会社契約なんで、移動するのにそういうのは移動する必要ないですよ。家具ついてあったら引っ越し時に引っ越し費用いらない、で家具も買う必要はない、そのまま出てたしまえ。だから引っ越しする費用とかね、家具買う費用を考えたら5000円そこで上がっても別にそっちの方が得やという、だから入居者にとってプラスになるかならへんかということを考えて選択前哨と、で3000円5000円1万円ですよ、で1万円ぐらいやったらいろんなもんつきますよ月にね。だからそういうのを考えて、なんか多様性のある部屋作りをしていこうっていう、これはね分譲マンションではそれにいかないでしょ。中の内装までリクエストしたら直しますよと。分譲全部自分でやるんですよ、お金払うて。だけどちょっと何千円か払ったら部屋が綺麗になるっていうのはね、僕そっちの方がええかなと思って。まあそれだから、その賃貸と分譲っていうのはお互いにええとこもあるし悪いとこもあるというね、それだけのことなんで、なんかまあ本人の決断に任せてもらうのはしょうがないなと僕は思ってるよね。
まあ今の時代においては、そのリモートで在宅でね仕事されてる方もたくさんいらして、まあ言ってしまえば日本中どこででも仕事ができる時代にだんだんなってきてるじゃないですか。
まあそれは全てが全てとは言え、
もちろんそうですけど、
まあ、データ出したりとかね、そういうコンピューター関係やってあるとか情報処理やってるとか、そんなんはできんことはないです、
ね、そうしたらこう好きなところに好きなように住める時代が来るかもしれないですもんね。
そうやね、まあこれからはそういうねデジタル化になって、その光ファイバー使ったりとか電波を使っていろんなところで、それはまあいいんじゃないですか、それは。
ねえ、そしたらこう一箇所にとどまっているっていうよりも、いろんなところに好きなところに、夏は北海道にしようみたいな、冬は沖縄にしようっていう。
この間もテレビでやってたけどね、その費用は自分で払ってください。
いや確かにそうね。
あんた北海道行くのは交通費まで出さへんでと、それ自分で払えと、そういうことないから、それはもう自由にしたらいいですよ、会社からそんなも払う必要は全くない。ただしまあパソコンつないだりとかね、 Wi-Fi なりやったりとか、そんな基本的な人、うちもねリモートワークちょっと緊急事態宣言の時にやったんですよ、でパソコンを50だからこうだから、でまあ在宅でやったりとか、今度またなるかもしれへんし、もう30だから買うとか、まあ、構わへんと、それは在宅でやってくれても、それはできないとやってもらったら僕はいいと思うしね、まだまだまだ事務所来てもらって、ね、満員電車に入ってそこでコロナの危険性を感じながら勤める必要は全くないと、まあ、だんだんそういうのになってくるの違いますか、
本当変わっていくじゃないかなと思いますけどね、
働き方がだんだん変わってくると。ただね僕一番気にしてるのはね、 の働く話がなんか全然関係ない言ってんだけども働いてた人ってものすごいいんねん。ところがね、サブロック協定とかいろんな協定があってね、ある一定以上は残業とかも全然占められるんですよ。であれがね、ええのか悪いのか僕は何とも言わんけど、僕ら若い時はそんな休みなんか欲しくなかった。ずっと仕事しててもええと。ほんで若い時って元気でしょ、遊ぶなら夜でも構わへんやと、昼間はどんどん仕事しようと。それが会社ではねダメやと言われて、僕は本人がやりたいという気持ちを抑えてしまうっていうね、束縛されてるのは嫌やなと実はちょっと思ってる最近。
まあ、やりたい人は家でやるんじゃないですか、きっと自分で、
まあ、家でやらそれは問題ない、うん、会社なんか違うけど。だけどやっぱり機材とか通信網とかはやっぱりどうしても会社に揃ってるしね、コピーから、うんうん、昔その例えば日本って戦争に負けてね300万人死んだんですよ。でそれから借金作ってね、その日曜日を死んで頑張って頑張って70年を経ってこんな国になったんですよ。それが否定されてるような気がして、俺先人に申し訳ないなと実は思ってる。だからもっとみんな頑張ってね、やっぱり家族のために、でから頑張って税金払って国家のために、そういうのをなんかもっと自由にやらしてやりたいなというのはちょっと心の中にある。やりすぎると揉めるしね、この辺のねやり方は非常に難しい。
いやでもそうでしょうね、
どんどんどんどんやってほしいと思うんだよ。若い時で一生のうちに期間決まってんだよ。だいたい元気の時はね40までですよ。40するとけど僕らみたいに口ばっかり達者になって体がついていかへん。
いやそうですそうですそうですよ、
うん、だから充実したこう過ごしてほしいと僕は思うんで、まあ、もっと頑張ってやったらええのちゃうな、まあ、いつもね会社のためには頑張っていりませんと。入会者が喜んでくれたり、家主さんが喜んでくれたり、自分の家族が喜んでくれたり、これが大事だと。働くというのは旗の人を楽に指すことやでっていつも言ってるんだけど、
でも塾長の場合は根本的なところが、まあ、仕事が好きで仕事が楽しいじゃないですか。
いやそんなやっぱりブラブラして遊んでた方が楽しいやん。
いやそんなことないと思います。多分ね塾長は1週間ぐらい飽きちゃいますよ、ブラブラは。
いや俺趣味あんまりないからねなんかこう困ったものを見ると何とかしたいという、うん、それを考えるのが好きね。
いやもう今日のテーマ分譲と賃貸だったんですけど、
まあ賃貸借られる場合は長栄さんにも、長栄さんの住んでるマンションに住んでいただいたらもう今年も3000万円もお金出してやね、皆さん方現金困んないから、とりあえず入居率がね 99% とかになったらもう5000万円します
すごい強引になんか急カーブ切った感じがありましたけど今
いやだけどまあまあ入居率上がったらうちとしては非常に嬉しいんで、まあ、うちの管理マンションにぜひ皆さん入ってくださいね。
ですね、まあ、まとめとなるとこうライフスタイルによって、
そうやね、まあ、それぞれ、まあ、分譲を避けたら、まあ、本人さんに任せたらどうですか、本人の懐具合によるから、まあ、あんまりこれって決めつけずにあなたがいい方法を選択してください、
はい、さあ今週は塾長に少しだけ賃貸マンションと分譲マンションの違いについてお伺いしましたそれではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね元気になるように、
はい、
ロッキーのテーマ、
暑いのに暑い、
そうシルベスタースターローの若かりし頃
暑い日に鍋食べるみたいな感じなんですけど
もうロッキーでいきます。
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
あ、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション。あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長栄。
月決。
賃貸塾。
超栄や。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト超栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。もうねこの賀茂ナス、
ん、
夏にぴったり美味しい、爽やか、
美味しいやろこれ、
はい、もうすごいジューシーな美味しい賀茂ナスです。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。 さあ今週のお便り、ラジオネームはーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。洋式の便座は取り替えることはできるのでしょうか。取り替えたい場合どのくらいの費用が、これはちょっとまちまちだと思うんですが、かかりますか。マンション会社へ許可は一応しておいた方がいいのでしょうか。ホームセンターに行けばいいですか。床や壁紙も変えたいです。よろしくお願いします。いろいろ書いてありますが、
マンションの管理会社でちゃんと届け出をしてですね、
はい、
オーナーさんに許可をもらって、はい、まあ、俗に言う DIY という感じでやっていただくのは、それは僕はいいと思います。トイレをなんで変えるのかちょっと僕も分かりませんけども、
まあ、便座だけウォシュレットとかを変えるんであればそんなにもかからないですよね、きっと。
ウォシュレットで変えないとそうかからないです ね、
なんかそういう意味かなってちょっと思ったんですけれども。
あ、便座だけやな、まあ、ウォシュレットにするだけのことやね。そしたらそんなお金かからないのに違いますか。
それも一応確認した方がいいんですか。
まあ、一応報告してもよろしいかで、まあ、多分反対はしないと思いますね。よくなんねえから。
うん、確かに
今以上に、うん、現状回復する必要ないと思うんだけど僕は。だけどまあまあ人それぞれ考え方があるんで、きちっと報告はしといたらいかがですか。
これ床や壁紙はどうでしょう。
それもお好きなようにやられたら。ただしですね、あの必ず現状回復っていう項目が入ってるんでね、勝手でやるとそれを元に戻すためにまたお金言いますから、うん、ちゃんと許可をもらって、はい、あのやっていただいたら結構です。
わかりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、再三言いますけど、必ず持ち主さんもしくは管理会社に許可を取っていただいたらありがたいと思います。
ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の鴨ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A。
理想のお部屋探しって何ですか。お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはeE ガレージお知らせからいきましょう。
はい、eガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト eガレージをご利用ください。今回初期費用0円ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった eガレージをよろしくお願いします。
空き駐車場お持ちの方、ぜひお得な00プランご活用ください。そして年末ジャポン宝くじ、うん、大変好評いただいております
ね。もう申し込みがいっぱい来てますけども、まあ目標値をですね、なんか何パーセント以上でまた上げていくっていうのを今考えてますので、うん、まあ皆さん方が入っていただいたら稼働率が上がったらもっと金額を上げていきたいというふうに思います。
最初はいくらでスタートしたんですか。
初め500万ぐらいからです。
そうなんですか、うん、すごい上昇率。
3000万まで、まあまあだいぶ上がってきたしね。だから僕の一応あの皆さん方に言うてるのは、矢野さんに言うてるけど、入居率 120% を目指してるという、
はい、
そこになったらもっとはるかにだい、もっといろんなことやりたいと。これ今チャポンやってますけどね、奥野部長が一生懸命やってくれてるけども、
はい、
まあ12月まで時間あるからとりあえず中間でまたラーメン1000倍キャンペーンやれへん。そういうキャンペーンやると入居してる人がものすごい喜んでくれるしね。
そうですね。
でもそう喜んでくれるのが嬉しいね。稼働率上がったらもっといろんなこといっぱいある。いっぱいありますね。
はい、はい、この年末ジャポン宝くじ、住んでるだけで現金が当たるチャンスです。現金総額3000万円となりました、はいね、もう十数人に一人は当選するというお得なキャンペーンとなっています。ただし応募資格は町営が管理する物件にご入居中の方のみとさせていただいております。さあそして町営さんにやってほしい企画も大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。